7月9日に梅雨が明け、やれやれと思っていたら急に33度、34度と気温が上がり、やはり昨年と同様に暑い夏だと感じていたら何のことはない。すぐに36度になって金魚の口のようにお口をアップアップする毎日です。テレビでは熱中症になった方が救急車で運ばれる様子が映り、大変です。熱中症にならないようにと水分を取り、クーラーが効いた部屋でとのことですが、足の先が冷えてきて大変です。毎年思うんですが、この夏を乗り切れるかと思いながら頑張っています。それでは福島みなべ8月号をお届けします。表紙は地域活動支援センターの皆さんが夏野菜を収穫しているところです。暑いのに大変ですよね。次は目次です。2ページ、社協会費のご案内。3ページ、地域活動支援センター初めての手話教室。4ページ、地域支え合い推進員だより。5ページ、自宅でできるリハビリ。6ページ、デイサービスだより。7ページ、福祉カレンダー。8ページ、福祉トピックスと続きます。2ページ、社協会費にご協力お願いいたします。一人一人の思いを大切に、共に助け合い、温かい街づくりを。社会福祉協議会は、地域の皆さんの知恵と力を提供いただいて、誰もが安心して楽しく暮らせる福祉の充実した街づくりを目指しています。住み慣れた地域で家族や友人と一緒に生き生きと暮らしていくために、地域が抱えている様々な福祉問題をみんなで話し合い、協力して地域福祉の推進を図っています。あなたのちょっとした思いやりとお力をお貸しください。小さい一つ一つの力が合わされば大きな力を発揮するものです。皆様から募った会費は地域福祉事業を実施していくための貴重な財源とさせていただきます。趣旨をご理解の上、ぜひ会員にご加入いただきますようお願いします。会長、田中瑞信です。1、みなべ町社会福祉協議会とは、地域住民の皆様をはじめ、福祉施設、ボランティア、自治体、企業などと協力しながら、一人一人の普段暮らしの福、暮らしの苦、幸せの死、福祉づくりの実現を目指して、活動を推進している団体です。その活動の基本は、住民の皆さんを主役に、皆さんの力をつないでいくことにあります。2、社協会費とは、社会福祉協議会が行う活動、地域福祉事業は、住民の皆様から納めていただく会費で支えられています。住民の皆様の参加や協力によって、福祉の充実した街づくりを進めるために、最も重要な役割を果たしています。3、会費の種類は、一般会員、町内全世帯対象、一口1000円です。団体会員は、団体や施設等対象で一口5000円となっています。4、誰が会費を集めに来るの？各地区の福祉委員さんが8月下旬から9月中にお願いにお伺いします。福祉委員さんの名簿は来月中に掲載予定です。お問い合わせ先は、みなべ町社会福祉協議会ハート館、電話 72-5611 です。3ページ。地域活動支援センターよりお知らせです。経営作業のご依頼お待ちしております。みなべ町地域活動支援センター3型では、利用者の皆さんの就労支援や日中活動の一環として、 室内で行える軽作業に取り組んでいます。利用者数の増加に伴い、新たな作業をご依頼いただける場内の企業、事業者、個人商店の皆様を募集しています。これまでに行ってきた作業は、学校教材の作成、箱折り、シール貼り、組み立て作業、袋詰め、ご希望のご予算や納期に合わせて一つ一つ丁寧に仕上げます。作業内容や お見積もりについては、次の連絡先までお気軽にご連絡ください。お問い合わせは、みなべ町地域活動支援センター、みなべ町社会福祉協議会内、電話は 073972-5611、担当は柿内です。次は、初めての手話教室です。子どもから大人までご参加いただけます。簡単な挨拶や自己紹介の手話表現を学んで、コミュニケーションの幅を広げてみませんか。期間は10月7日、14日、21日、28日、全日程水曜日です。時間は午後7時30分から9時までです。場所はみなべ公民館、みなべ町芝です。講師は手話サークル陽だまりの皆さんです。内容は指文字や日常生活で使う簡単な手話単語です。なお、小学生は保護者同伴で参加をお願いいたします。お問い合わせは、みなべ町社会福祉協議会 72-5611 までお願いします。定員は5名です。次は、譲ります、譲ってください、掲示板です。譲ります。電動ルームウォーカー、サイズは長さ165センチ ×横 56.2 センチ ×高さ140センチです。重さは50キログラム。メーカーはトレードミル BT31501 です。お問い合わせはハート館、電話 72-5611 までお願いします。4ページ、地域支え合い推進員だより。支え合いは人と人とがつながることから始まります。ここでは地域のお宝、人と人とのつながりを紹介します。グラウンドゴルフ交流大会。5月29日金曜日に、稲美町若者広場で、みなべ町と稲美町のグラウンドゴルフ交流大会が開催されました。勝ち負けは関係なく、おーい、玉やったなぁ、元気出していこう、など、互いのプレーに一喜一憂して声援を送り、笑顔あふれる大会になりました。また秋ごろに交流大会を開催する予定となり、互いに練習を頑張って元気に再会しましょうと挨拶を交わしました。写真は、さあ今から打つよとか、女子トークで湧いている写真とか、賞をいただいて喜んでいる写真、最後はみんなで集合写真でパシャリと写真が載っています。以上、朗読担当は矢倉でした。
5ページです。自宅でできるリハビリ、リハビリテーション栄養編。リハビリテーション栄養って何の巻。前回は変形性膝関節症編として、変形性膝関節症に対するリハビリってどんなものがあるのを紹介させていただきましたが、今回からリハビリテーション栄養、リハ栄養について紹介させていただきます。リハビリテーション栄養、リハ栄養とは、リハ栄養とは、リハビリを必要としている患者さんに対し、リハビリの内容を考慮した栄養管理と栄養状態を考慮したり、考慮したリハビリを行うことを言います。リハビリという言葉は、現在の社会の中で、 かなり浸透した言葉となっていると思われますが、リハ栄養という言葉はまだまだ浸透していない言葉のように思います。この言葉は2010年頃からリハビリテーションを行っている病院や施設で低栄養の患者が多くおられることが分かってきたことから、適切な栄養管理のもとでリハビリを行わないと良いリハビリの効果を得られないということが分かってきたため、リハビリを行っている病院や施設で使われるようになった言葉です。なぜリハビリで栄養が必要なのですか？低栄養の状態や不適切な栄養管理の中でリハビリを行うと、不足したエネルギー、カロリーを作り出すために筋肉が分解され、かえって筋肉の量が減少してしまうからです。リハビリの効果を得るためには、リハビリの内容や栄養状態を考慮した十分な量のエネルギー、カロリーやタンパク質が必要になるからです。ある調査によれば、病院に入院されている患者さんの半数近くに低栄養が認められ、リハビリを行っても日常生活動作の向上が得られにくかったとの報告もあります。例えば、病院で歩く練習をして歩けるようになっても、自宅に退院すると自宅では全然歩かないため、徐々に寝たきりになってしまったということを聞くことがあります。これは歩く練習をして歩く動作はできるようになっても、歩くことが日常生活動作と結びついていないと、こういうことが起こることがあります。歩くことと日常生活を結びつけるために大切なことは、まず筋力と持久力が重要です。たとえ歩く動作ができても筋力と持久力が伴っていないと、自宅に帰ってくれば動くとしんどいので、どうしてもあまり動かなくなります。その人の生活習慣と歩くことを結びつけるためにも、その人の生活習慣を維持していくために必要な筋力と持久力が大切であり、筋力と持久力を維持していくためには適切な栄養管理がどうしても必要となります。栄養状態良好の場合、積極的なリハビリをするとエネルギーが充足し、食べたタンパク質は筋肉になり、筋肉量が増加するということになります。反対に、低栄養状態で積極的なリハビリをするとエネルギーが不足して、筋肉はリハビリのためのエネルギー補充に使われて筋肉量は減少するという状態になります。この説明が先ほどのことです。次回はリハビリテーション栄養編として、低栄養とはと題して解説したいと思いますので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。自宅へ看護師に来てもらい、介護の手助けや体調管理をお願いしたい。自宅でリハビリを受けることで健康を維持したいなど、訪問看護の希望がある方は、主治医の先生や担当のケアマネージャーさん、みなべ町地域包括支援センターへご相談ください。6ページです。ハートカフェから。ハートカフェでは、若い方から高齢の方まで様々な方が集いやすい居場所づくりを目指しています。皆さんが集い、つながる場になれば嬉しいです。ぜひともお越しください。営業時間は平日の8時30分から16時30分の間です。ただし、13時から14時の間は一時的に閉店いたします。場所はハート館すぐ横のみなべ町芝409-19です。メニューはドリンク、軽食、モーニングなどです。みなべ高校仲良し作業所さんの作っている お菓子やジャムも販売中です。お問い合わせ先はみなべ町社会福祉協議会ハート館電話 72-5611 です。次にデイサービスだより悠々館です。7月の悠々館では工作レクリエーションをたくさん行いました。その一つが七夕に合わせて仙台風の七夕飾りに挑戦しました。職員と一緒に完成させた作品は見た目も豪華で、賑やかな仙台飾り、悠々館が一気に夏模様に様変わりしました。また中でも特に力を入れたのが、自宅にも持って帰れるように作ったミニ仙台飾りです。七夕の期間だけではなく、夏の間少しでも涼しく感じてもらおうと、アレンジを加えて短冊と折り紙の金魚を飾っています。まるで風鈴のようにゆらゆらと揺れる金魚と短冊はかわいいと大好評でした。これからも季節ならではのレクリエーションや作品作りを通して皆さんに楽しい時間をお届けしていきます。ということで、ここに3枚の作っている時の様子とか飾り付けをしている様子が掲載されています。次は貸し出し用福祉用具在庫状況です。ハート館令和8年7月20日現在です。電動ベッド2、手動ベッド0、車椅子14、歩行器2、エアマット1、浴槽台1、体位変換マット0、杖11、松葉杖5、ポータブルトイレ4、シャワーチェア1、吸引器0、いずれも貸し出し期間は原則3ヶ月です。次に貸し出し用子育て用品在庫状況です。0歳から1歳対応のベビーシート2、0歳から4歳対応のチャイルドシート4、いずれも貸し出し期間は原則1年間です。ベビーバス2、貸し出し期間は原則2ヶ月です。次に数字で見るみなべ町の福祉。令和8年6月末現在です。前月比とともにお知らせします。みなべ町人口は 11,191 人。前月比マイナス16人。65歳以上の高齢者 3,965 人、プラス5人。高齢化率 35.4%。ボランティア保険加入者数238人、プラス9人。ボランティア保険とは、国内の様々なボランティア活動に対応した保険です。保険料、掛け金は基本プランが350円、天災プランが500円です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。次に青年貢献制度についてのご相談は次のところまでお願いします。みなべ町役場地域包括支援センター健康長寿課内電話 74-8065 みなべ町役場住民福祉課電話 72-2161 みなべ町社会福祉協議会電話 72-5611 です。ここで社会福祉協議会各事業所の連絡先をお知らせします。社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館は、住所、郵便番号 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝447番地2、事務所の電話番号 72-5611 ケアマネージャー電話 33-2133 ヘルパーステーション電話 33-2139 訪問看護ステーション電話 72-1377 ファックスはいずれも共通で 72-5610 です。悠々館は住所 郵便番号 645-0004 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1 デイサービス電話 72-5900 ファックス 72-5901 です。7ページ8月の福祉カレンダーです。まず8月の行事は7日オレンジの日、13時30分から15時の間ふれあいセンターで、26日福祉委員会、上みなべ地区は13時30分から中央公民館で、みなべ地区は19時からハート館で行われます。次に給食サービスについて、悠々館サービスは8月3日、4日、5日、6日、7日、10日、11日、12日、13日、14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日、27日、28日、31日です。ハート館サービスは8月1日、8日、15日、22日、29日です。8ページ、裏表紙です。福祉8月トピックス、II キッズルームから。今回は、東本庄の山崎真人くん、1歳1ヶ月です。ここに、おもちゃの自動車に乗って、ポーズをとっている、マナト君の写真が掲載されています。お母さんから一言、健康ですくすく育ってね。次に職員募集です。介護職員常勤です。業務内容は訪問介護業務、通所介護業務。必要資格は介護福祉士、介護職員初任者研修、普通自動車運転免許。申し込み書類や面接による選考があります。詳しくはみなべ町社会福祉協議会へまずはお電話でお問い合わせください。住所は郵便番号 645-0002 みなべ町芝447番地の2です。担当は土井さん、山下純子さんです。電話 073972-5611、 ファックスが 72-5610 です。次に善意銀行だよりです。令和8年6月1日から30日まで了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。万中院に際し、南堂の辻弘明様、谷口の末尻光夫様、その他善意のご寄付として山内の安心米太郎様、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございます。猛暑が続く毎日です。熊本ではまた大きな地震がありました。天災、人災、いろんな出来事が続く毎日です。以前よく言われたこの世の終末論を思わせるような感じですが、とにかく今、生かされている間はしっかりと自分のできることに励み、何事においても悔いが残らないように日々を歩みたく思います。早く涼しくなってくれないかなと思いつつの毎日です。十分な休息、水分補給などなど気をつけてお過ごしください。また来月お耳にかかりましょう。お元気でお過ごしください。朗読担当は西畑でした。